南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無蓮華経。はい、記議章の14ページの直突を着すべからざることね、直突を着すべからざることと。はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ、直突を着すべからざること。直突とは本宗以外で使用している僧侶の一般の衣で、丹下と元を直ちに閉じつけ、腰より以下にひだをつけた衣である。衣としては派手である。我が小衆の衣は衣の裾に毛をつけてあって、衣としては略であり、これをもつけ衣という。二中商人毛衣商に一里とも多行の時は十徳を着すべし、もつき衣のままはしかるべからざるなり。もつけ衣は権行の衣なるがゆえにとある。大商人は家賃の直突を打にも着つれば、うちまんじてうんぬんと述べられてあって、家賃は褐色で、すなわち木蘭色貝敷のこと。この褐色の腰に毛をつけた立派な衣を着れば、慢心を起こすと申して、直突は贅沢とされたのである。本衆は釈仏の衆なるがゆえに、衣も袈裟も質素簡単のものを用いたのである。ですね、前もちょっとお話ししたんですけども、この日蓮召集のこの権行っていうのはですね、今私たちがこう皆さん方と一緒にその権行しているこの速さっていうのはですね、その皆さん方はここにお参りしているので、それが普通に当たり前になっていると思うんですけども、他のお寺はですね、権行がものすごい早いんですね。何言ってるか分かんないぐらい早いんですね。別に昇進会とか退席時とか関係なしにですね、創価学会はもっと早いですけどめちゃくちゃ早いんですけども、何言ってるか分かんないぐらい早いんですけども、それはやればいいんでしょうと、もう始まったら終わればいいんでしょうということで、もうその何ていうんですかね、早く仕上げようということの権行になってるわけですね。で、どう考えてもですね、特に、自分で一人でやる朝晩の権行はこの早くて、 みんなと一緒にお参りするときにはこのゆっくり、唱えるというふうに、お経に、このよそ行きと何て言うんですか、自分用と普段用とあるみたいに、この使い分けてこのいるんですね。ですけど、ご本尊様に向き合うということに、よそ行きも普段着もありませんから、ですから、まあどう考えても常に、同じ、速さで、進行していない人が聞いても分かるこの速さと発音がこの必要だというふうに考えて、私も修行時代は自分の勤行の時にはもう自分で舌を噛んで死んでしまうんじゃないかと思うぐらい早かったんですけど、もうそういう勤行は間違ってるんじゃないかというふうに考えて、それで一人でやる勤行も皆さん方と一緒にやる勤行もこの同じ速さで、してるんですね。ですから背泳ぎを入れてだいたい妙にちょっと今日はテンポが早いのかな、今日は遅いのかなっていう時がありますけれども、だいたい私の場合は25分から30分5分ぐらいのこの違いで、この始まりから終わりまで、が収まるように、なってるんですね。ですからその何て言うんですかね、それ以上早くすれば当然何を言ってるか分かんなくなる、この速さになるなというふうにその考えて、25分から30分の間にこの収まるこの速さでやってるわけなんですね。それでね、背負げのこの背負げを唱えたお経っていうのが、そのまあお経本はここで作って出しましたけど、背負げを唱えているお経っていうのが世の中に全く伝わってませんので、それでその背負げの お経を最初から最後までこの読んだ録音をですね、そのインターネットにこの出したんですね。そうしたらね、やっぱりね、このここで勤行の時にこの録音するじゃないですか、勤行の時にね、そのレコーディングのスタジオみたいなところでその録音するわけじゃないので、まあ、皆さん方と一緒に勤行してる時にね、そんなに感じないんですけどね、南如法蓮華経という、なんか子どものこの何て言うんですかね、にゃんにゃん言葉みたいにこの録音したものがなっちゃうんですね。それで自分が録音したものがこうインターネットに載って聞いたらですね、なんか変だなと思ったんですけど、だけどそんな立派なその録音施設ってありませんからね、もうそれはもうしょうがないなと思ってその出したんですね。そしたら聞いた側のこの、まあ、意見というかこう反響が来ますよね。これは日蓮召宗のお経ですかとか、これは日蓮召宗の僧侶が唱えてるもんですかとかいうふうにその反応がそのやってきたんですよね。日蓮召宗ですっていう返事をするのもどうかなと思って、そのまままあそのほったらかしてるんですけども、その中でですね、この輪の叩き方がですね、そのまあ創刊会はともかくとして、この日蓮召宗でですね、そのまあすごくそのうるさくですね、その南無妙法蓮華経は7文字だから、その7つで叩かなきゃこの日蓮召宗の勤行とは言えないんだという、まあ、意見がそのこっちにその寄せられたんですね。でその別に7つとか5つとか数を数えながらですね、 その絶対に7つじゃなきゃいけないとかいう問題じゃないんですけれども、そういうことにその真剣にこだわってる人がそのいて、一つでもずれればそれは日蓮召集じゃないというふうにその思ってる人たちがその現実にいるわけですよね。で、私は皆さん方にもその数をこうせいとかああせいとか言うんじゃなくて、その輪っていうのはですね、ちょっと皆さん方のところのにあるような輪棒がないのでろうそくで申し訳ないんですけども、このこれは3つですよね、南無法蓮華経の3つですけど、この輪の基本はですね、その高い低い高いっていうふうにこう谷間にこの叩くっていうことがその基本なんですね。だから7つでも5つでもこの3つがこの基本になってますから、7つでも5つでもですね、まあ私は数なんかそのいちいち今いくつ目だと思って数えてその叩いてるわけじゃないんですけども、明らかに7つを超えてると思うんですけども、この最初にカーンと叩いてですね、徐々にまあ5つでもですね、まあ、5つも7つもあんまり変わらないですけども、そのこれをその基本にしてその叩いてもらいたいんですね。ですから皆さん方もひょっとしたら、まあ広田雷道と一緒であんたのは日蓮召集の輪の叩き方とは違うっていう人間が出てくるかも分かんないんですけども、その数が問題じゃなくて、このカーンと叩いてからこのだんだんこの低くなって、それでまた高くなって、それでそのカーンで終わると、3回の時もカーンと言って、小さく一つ叩いてカーンと上がるというふうに、この谷間でこの叩くということがですね、この一番の基本ですから、一本調子で奏楽会の人がガンガン叩く人いますよね。ガンガン叩く人がいるんですけども、それはもう絶対その日蓮召集とかそういう問題じゃなくて、それはもう自己満足で叩いてるだけですので、きちっとこの南無法蓮華経の輪っていうのはこの高く低く高くというこのね、お経ですから V の字型っていうのもどうもわからないですけども、そういう V 字型にこの音程を取って、叩くということがですね、その基本で、ありますので、あんまり、まあ7つ以上は叩くでしょうけども、まあ、20も30も叩いてる人いないと思うんですけども、あんまり、どちらにせよダラダラこの叩くっていうんじゃなくて、そのまあリズムよくこの叩くということをですね、このしてもらいたいというふうに思うんですよね。話がまあちょっとそれましたけども、今読んだところですね、直突を着すべからざることということなんですけども、一般的なですね、この多州の人がこの着ているところの衣っていうのはですね、ここに書いてある直突って言ってですね、この腰のところからこのひだひだがこの出ているところの、このまあ生地をたくさん使ったこのちょっと派手なこの感じのこの衣になってるわけなんですね。でこの上にその袈裟をかけると、袈裟も大きいものはこの 地べたを這うぐらいのこの大きさのこの袈裟をこの上にまたかけるということなんですね。ですからもう布地だらけにそのこの巻かれたような状態にこのなってるということなんですよね。で、日蓮召集の場合は皆さん方あんまりまじまじと見るということはないか分からないんですけども、この横だけにこのひだがこのついてるわけなんですね。横だけに前も半分だけ、半分というか4分の1ですかね、前も一つだけこのつけて、中も一つだけこのつけて、まあ、左右が対称になっているということでですね、つまり、ここの真ん中に布が切り返しでついてて、それでここだけ脇だけこのひだがついているということなんですよね。でその、まあ、ちょっと話は重ならないか分からないんですけど、最近このファッションで重ね着ファッションっていうのがありますよね。最初この T シャツなんかの重ね着のようなあの T シャツが出てきた時に私は一枚も持ってないんですけど、その若者が街でこう着てるのを見てね、これで T シャツったら夏着る薄いもんじゃないですか。にもかかわらずこの襟のところにね、その2つも3つも色がこうってなってるもんでね、 T シャツ重ね着する人間がいるのかよと思ってびっくりしたんですけども、その襟のところだけがこうってその重ね着に見えるようにこう作ってあるわけですよね。で後で知って、へえそういう時代が来たんだと思って、そういう時代が来たんだってからもう10年も経ってるかもわからないですけども、そういうその重ね着に見える、重ね着じゃないのに重ね着に見えるというその服がこの世の中に出回ってるんですけども、ちょうどこの日蓮召集のその衣っていうのもその本来その重ね着になっているこのものをこの1枚にこのつなげて、それでこの省略して簡略化してその衣っていうものがこのできてるんだということなんですよね。それがここに書いてあるところのこの持付衣っていうことなんですね。下は要するに重ね着ではないけども重ね着のような形でそのこのくっつけてやる、それでその省略してこのいる形なんだということなんですよね。でそれをこの普段からこの使いなさいと、つまりこの日蓮召集の衣は信仰のための作業服なんだと、だから簡単で動きやすいもの、立派に見せるとか動きにくいけれどもそのなんていうんですかね、偉そうに見せるとかそういうことのためのこの衣装じゃなくて、その着るもののこの薄墨の衣の色っていうものがその大事で、そしてこの形は動きやすい、仏法のために動きやすいためのその衣っていうものがこの日蓮召集のその衣のこの姿なんだと。だから引きずるようなたくさんの布が巻きついているようなそういうものがこの日蓮召集のその衣っていうものの考え方ではないんだということがこの示されてこのいるわけなんですね。で二中聖人が偈義抄の中で一里とも多行の時は実徳を着すべし、持付衣のまま叱るべからざるなり、持付衣は権行の衣なるがゆえに、権行のための仏法のためのこの作業服だから、仏法以外のことをやるときにはその衣のこの衣を着て作業するということがあってはならないよと、 掃除の時にこの衣を着て掃除をするという必要はこのありませんよと、掃除の時は掃除の格好をしてこの掃除をするんですよと、衣を着ている時には仏法のご本尊様への給仕とかそういうことの時にその衣をこの着るんですよと、どっか出かける時旅をする時にはこの衣を着て旅をするということはしちゃいけませんよと、そういう時には実徳といって、このなんていうんですか、時代劇なんか見てると、お医者さんが着てるような、ありますよね、こんななんていうんですかね、お医者さんとか、私は会ったことないんですけど松尾芭蕉かなんかが坊さんなのかお医者さんなのか分かんないような格好して、四角い帽子をかぶって歩いてますけど、本当に松尾芭蕉があんな格好してたのかどうか分かりませんけども、ああいう格好で、歩きなさいと。で、まあ私が普段着ているところの、皆さん方のところに宅王校に行ったり法事や葬式に行ったりするときに着ている、事務衣っていうのは、ちょっと出かけたり、それからちょっとお経をあげたりするときにその着ていくこのこういう長袖じゃなくてこの丸袖にこのなっているこのこれよりももっと動きやすいものですけれども、そういうものを着なさいということをこの言われてるんですよね。それから大聖人は家鎮の直突を打にも着すれば打ちまんじてうんぬんというふうに、ありまして、この前のところにも お話を申し上げたんですけども、家鎮色っていうのは、乾いた感じの茶色のこの色っていうんですね、まあ、色の場合はちょっと幅がありますから、そういう茶色の色からそのいろんな辞典を見るとですね、濃い紺色もそのカチン色というふうにもこの表現されてるんですね。茶色と紺色はだいぶ違うじゃないかなというふうに思うんですけども、どっちにも見えるようなそのこう混じった色、それをそのカチン色というふうにこの言うわけなんですね。ですからそれもいろんなこの染め子っていうか染色のこの色をこの重ね合わせてそのそういう色がこの出てくるわけですので、その贅沢なこの色なんだということなんですね。ですからそういうもので多州の腰からこのひだの藻がついているところのそういうこのものをこの着ればですね、なんか自分が偉くなったようなこの気持ちになって、その慢心をその起こすと、衣装によってこの自分が偉くなったようなそういうその気持ちを持つということは信仰者としてはいけないということなんですね、なんか人間ってなんかそういうところありますよね。なんか高い時計なんかするとなんか偉くなったみたいな感じになってね、別にそんな今性能がいいから1000円ぐらいに出せばその狂う時計なんかほとんどないですよね。そういうとか大きい車乗ったらね、なんか気持ちが大きくなるのかね、煽り運転して高速道路で止めたりするのがいますよね。大きい車に乗っているんだけど自分の身長はちっちゃいんだから、別にその大きい車だったから大きい気持ちになる必要なんか何もないんですよね。移動するだけのことなんですから、 偉くなったような気持ちになる必要なんか何もないんですけれども、そういうのがいるんですよね。そういう人がね。でこっちが聞いてもいないのに、これいくらしたいよとか言って、そんなこと別に聞いてないのに、何を言ってんのかわけわかんないのがいますけども、人間のその虚栄心っていうのはやっぱり本能としてあるんですよね。その動物で言えば威嚇するっていうか、その俺はこんなもの持ってんだぞと、もう蛇とかカマキリみたいのと同じその心が人間にも流れてるということなんですよね。すっごいくだらないですよね。時計なんかしてなくたってそこら中時計あるから時間わかるんだよ。そんなものはね、別に何百万の時計してなくたって思いだけだよね。そんなものはね、何の必要もないんですけども、そういうものをするとなんか偉くなったようなこの気持ちになると。だから日蓮聖宗の坊さんでも、その柄がついた衣を着るとなんか偉いような気持ちにそのなってるんですけども、もうとんでもないその勘違いだなというふうにその思うんですよね。でこの間その白渦さんからね、白渦さんから応援式でその他のお寺の僧侶が集まってそのこの法要して申し状を読むとね、その私の着てるこの衣の色だけがそのこの全然別の色で、その他の集まってる僧侶のその色と全然違うと、住職だけその多州の坊さんのようだというふうに言われて、どっちがどっちか分からなくなっちゃうような感じになってるんですけども、この色が本当の日蓮聖宗の色なんですよね。この色が、でその絹物は3回ぐらいクリーニングに出すとですね、その白くなっちゃうんですね。だから袈裟の白と衣も白にそのなってしまって、それでその白い衣になっているのに、その本人たちは薄摘みだ薄摘みだというふうにその口では言うんですけども、誰が見ても子供が見てもその薄摘み色じゃそのなくなっちゃってるわけですよね。だからその、まあ、その白宇さんの話を聞いて私も我に返ってですね、もう自分はそういう白くなるものは着たくないと、その絹のものの方がその値段が高くて、高価ですけども、その私たちのこの衣はその生地が絹かその河川かっていう材質を問題にしてるんじゃなくて、色を守んなきゃいけないそのわけですので、そのことをですね、そのインターネットでその発信したんですね。日蓮聖宗のこの僧侶が着ているその衣は薄摘みだと言っているけれども、その薄摘みになってそのいませんと。これは衣屋もその悪いけれども、それを抗議改善を求めないその僧侶の方がその悪いということをその発信したんですね。そうしたらね、その大石寺の側の信者さんがその意見を寄せるわけですよね。その薄摘みだと、そのあんたの目がおかしいんだというふうにその文句を言ってくるんですけど、どう考えても白なんですよ。どう考えても薄摘み色じゃないんですよね。だからその、まあ、信者さんもみんな洗脳されとるなということが改めてその分かったんですけども、これはその私自身も前々からその絹物を着れば必ず白くなると、河川のものを着ればずっとその朽ち果てるまで同じ色でその行きますので、信者さんは透明に見て、あの人は河川着てるから そのケチだとか、あの人は着物着てるから立派だとか、そんなことは信者さんは何も関係ないわけですよね。だから日蓮大聖人の教えは、薄墨の衣にその白い袈裟ですよというふうに私が言えば、そういうその通りのものを着てるんだなということがその伝わる、分かると、それが一番まともなそのことだというふうにその思ってるわけなんですね。ですからこの薄墨の色ももう一番その庶民がその自らの手でこの専門の人に頼まなくてもお金を払わなくてもそのできる色がこの薄墨のこの色、形もこの本当にこの派手でない高価でないその形の衣で、色もその誰でも自分たちでそのもともとできるこの色だったということがこの言えるわけなんですね。ですからそうして初めてこの日蓮大聖人の仏法をこの表現しているということがこの言えるわけなんですね。薄墨の時にお話をしましたけれども、薄墨は黒とこの白のこの中間のこの色、灰色ということですね。黒は迷い煩悩ですね。白は悟りっていうですね。私たちは仏の命の悟りと、から十戒五愚の迷いのこの命っていうものが同居して、私たちの命っていうものがこのできてるんだと。ですから薄墨の色っていうものは私たちの迷いにも、また私たちの仏の命も、そのことが要するに一体になっているということをこの表しているところの牛虎の色っていうことなんですね。牛虎の色だから、この薄墨の色っていうものは絶対にその守んなきゃいけない。薄墨の色はもう厳しく守って、もう死守しなきゃいけないこの色なんです。3回クリーニングに出したら白になっちゃいけないその色なんです。ですからそのことをですね、その大事にするっていう気持ちがなくちゃいけないと。白くなっても薄墨だって言い張ってるっていうことじゃなくて、本当にずっと薄墨じゃなきゃいけないということなんですよね。洗濯したらその冷めてしまうというようなその薄墨だったら、それはそのまやかしだと。皆さん方がクリーニング出して色が落ちてきたらクリーニング屋に文句言うよね。おかしいじゃないかと。戦後間もない服だったらともかく、その今時その色が変わって出てきましたって言ったら、これはもう役員の使い方がおかしいんじゃないかと、弁償してくれと言いますよね。まあクリーニング出してこうなってきたんだからしょうがないわというふうに言ってるのは、この日蓮聖宗の坊さんだけということになりますよね。だから薄墨の色、その時にお話しましたけれども、皆さん方のご供養で私たちは薄墨この袈裟衣の法衣を着てるわけですから、私たちが着てるということは、皆さん方の信心の心にもこの薄墨の衣と白五条の袈裟っていうものがその着せられてる、着ているということがこの言えるわけなんですよね。だから皆さん方もこの薄墨の衣というものを守っていかなきゃいけないということ、そのことをこの大事に考えてもらいたいというふうに思うんですよね。私が間違って白い衣を着てたら住所がおかしいよそれがと、ね、出直してきてくれというふうに言ってもらわないといけないと。
染め直しの発
生
が
起きるんですかね。ないんですね。だから本当に同じ衣屋がこの河川の色落ちしない衣と色落ちする衣を平気で売ってるっていうことなんですね。
その着る本人が色が汗で切った、剥げてきたから買ったところへ染め直してくださいと
だからその今はその洗い張りも染め直しも買う時と同じぐらいのお金がかかるもんで、もうその色が冷めたらそのまましてあるわけだ。 汗落としのクリーニングだけでその済まして、その染め直しに出さないわけです。ええ、だけど河川の場合はその色落ちしませんから、だからそのどんだけ洗濯してもその同じ色がずっと保たれるということになりますよね。
あの商工寺の坊さん、風俗さんと同じ色着てます、
うん、だからもともとはですね、そのこのご本尊様に備える式身も全部の宗派がみんな最初は式身だったんです。みんな色花が入ったのは明治時代になって、それまでその花屋さんというのはもうその春夏秋冬一年通しての花屋さんってなかったんですよ。だから花の時期だけしか花屋さんってなかったんです。だけど明治期になってその西洋の種が入ってくるようになってから、その一年中花がその得られるようにこのなったわけなんですよね。でそれまでその仏に備えるっていうのは、花がない 色花を備えるってことはありえなかったわけですよ。できなかったわけですよね。それでその常緑のそのものは何かっていえば、真言宗も禅宗も念仏宗もみんなその式身をこの備えていたわけなんですね。だから式身っていうのは木偏に仏と書いて式身っていうんですよね。木偏に神と書いたら榊っていうふうに書いて、その本当のこの国語辞典に載ってる式身はこの式身ですけども、これはこの言葉この文字もその式身としてその読まれてたわけなんです。でそうやって分けてたわけです。で式身には香りがある、榊には香りがないというふうにこの分けてたわけなんですね。でそれがだんだんだんだんこの色花が出て、それでなんか色花の方がおしゃれじゃないかという感じになって、それでそのみんなその色花をその飾るようになって、その池の坊というその花のこの流派が出て、少ない花材でもってその仏さんに立派に見せるというその華道というものがその出来上がったわけなんですね。であの人坊さんですけども、その花を備える専門の坊さんにそのなっちゃったこのわけなんです。で坊さんっていうのは食事の支度とか掃除とかその洗濯とか、みんなその男仕事でこうじゅんぐりじゅんぐりにこう回ってこの修行してるんですね。だけどじゅんぐりじゅんぐりにやってるうちに、あいつがその生けたその花はそのかっこいいなと、そのもうじゅんぐりやめて、そのお前花専門でそのやれというふうになって、池の坊っていうその花専門のこの坊さんがこの出てきたわけなんですですね、うん、だって食事の作り方が下手な人間にその食事作ってもらいたくないじゃないですか。でお前やっぱり食事うまいからお前専門に作れやというふうになっていくわけですよね、うん、そういうふうになって、本当は全部やんなきゃ、全部やるのが修行なんですけども、そういうふうになっちゃうんですよね、うん、そういうことなんです。だからみんなその華道の古いその流派はみんなそのお寺ということですよね。お茶もそのもともとは禅宗が日本に入ってきた時にお茶がその一緒に入ってきましたから、薬として入ってきましたから、ですからそのお茶もこのお寺や坊さんとその深い縁がこのあるわけなんですよね、うん、ねえねえ、本当に長年やってるとなんかあの思い込みっていうか洗脳っていうかそういうことになっていくんですけども、だけども立ち止まって、これはおかしいなと、自分のことも他人のことも一緒にこう一緒にね含めて、ああ自分はこれ普段当たり前にやってきたけども、これやっぱり直した方がいいなと いうことはやっぱり直していかなきゃいけない、その努力していかなきゃいけない。昨日までこうやってやってきたんだからもうこのままでいいやというふうな、このやり方はそのやっちゃいけないとですね。耐震のためのダンバー の 不正な製品を作って売ってたと、それを取り付けてても震度7までは大丈夫ですから、バカじゃないかと、バカじゃないかと思いますよね。地震に耐えられる製品を売ってんのに、その耐えられない商品を平気で売ると、何考えてんのかなと思いますよね。車にしてもね、その検査する資格がない人がやってたと。でそのメーカーが安心安全の何々とか言って宣伝してるんですよね。安全じゃないだろうと思って、安心じゃないだろうと思って言うんですけども、平気ですよね。せいぜいコマーシャルぐらいやめろよと思うんですけども、平気でやってますよね。どういう神経になってるんですかねって。ほんで他のメーカーもやってますから、他のメーカーもその同じようなことやってるんですからって、他のメーカーがやっても自分はやんなって言うのが当たり前ですよね。他がやってれば、人もやってれば自分のやってる罪もその緩和されて許されるみたいな、そういうその感覚、それは南無法蓮華経の信仰と真反対のその考え方ですよね。だから人がやってなくても自分はこれをしようと、ね、そういうやっぱりその志っていうものがそのなければそのダメですよね。創価学会が今その式微は増加でいいと、ろうそくは電球でいいと、言行は方便本と地掛けでいいというふうに上から言われたら、もうそのまんまみんな手のひらを返したように、ハンデを押したように、それが当たり前になっていくと。おかしいですよね。上から言われたからじゃなくて、じゃあ今まで何十年ってやってきたことは何だったんだろうっていうことが考えられないっていうこと自身が信仰じゃなくて、あの人たちは創価学会員ということなんですよね。日蓮大聖人の信仰者じゃないっていうことなんですよね。上が創価学会の上の人が言われればそのまんまそれが正しいというふうにその考えて実行すると、それはもう信仰者のその考えじゃないということですよね。だから私が今日からこうしてやっていきましょうと、だから信者さんが何でですかと、今までやってきたことと違うじゃないですかと、で私がこうこうこうだから、あそれじゃ納得できないと、今までやってきたこうこうこういう理由の方が正しいじゃないですかっていうふうに議論されなかったら、それは信仰者の集まりじゃないっていうことなんですよね。まあ昨日からやってきたことと180度違うけども、住職がそうやって言うんだったら、じゃあそうしましょうよというのは、それは信仰者の集まりじゃないっていうことなんですね。それじゃあ新人になんない、成仏はできないということになりますね。だから疑問と議論がなかったら信仰は進歩しないというふうに考えて、この新人を大事にしてもらいたいというふうに思うんですよね。だから言行してる時もね、本当に最近ね、この自分でも年を取ったのかなと思うんですけどね、言行してるとね、ちょっとまばたきした瞬間とかね、息継ぎした瞬間にね、言行間違えることあるんですよ。言行間違えちゃうんですよ。それとかね、この言行始まった時にね、今日は妙にこの喉の調子がいいなって思ってるとね、間違えるんですよ。また逆にね、今日はどうも喉の調子が悪いなって、悪いなと思ってると間違えるんです。どっちも間違えちゃうんだよ。どっちも間違えちゃうんだから問題なんですけど、もう本当にふっとこう隙間風のようにこの間が差すっていうか、ふっとこのね、この何ともなしにふっとその思いがその途切れたこの瞬間にその間違えちゃうんですよね。 で自分が間違えても皆さん方がお参りしている時には皆さん方がこうやってこう進んでいくから、あ、皆さん方に助けられてまた元に戻るということができるんですけども、それができないで本当に間違っちゃう時があるんですよね。だから私が間違ってもその皆さん方が私に付き合ってきちゃダメなんですよね。私に付き合っちゃいけないんだ。住職が間違ったから正しいだろうじゃなくて、住職が間違っとるわと、正しいお経はこうだわっていうふうに唱えてくんなかったらお互いに元へ戻れないわけです。お互いにね。だからそうやって、そういう意味でその力を合わせて、そういう意味でその助け合って、信者さんの方はいつも私らの方が助けてばっかりで、住職ばっかり間違ってって思うか分からないですけどもまあ逆の時もたまにあると思うんですよね。皆さん方も黙ってるから分かんないけど、だからそういうふうにしてお互いに、要するに正しいものが何なのか、間違ってるものが何なのかということをこの点検し合って、訂正し合って、そのやっていかなきゃいけないというのが、その本当の信心のそのあり方じゃないかと。もうこの人が言うことは何を言っても正しいんですと、この人は仏様ですからというような、その今の退席時のようなそのやり方っていうのは、それは日蓮大聖人のこの教えとは違うということなんですよね。
今の
本
尊の話なんですけど、はい、一人でやってるおりはどうしても方便本の商業で同じような言葉が何回かありますよね、うん、一字違いで、うん、それですごく今日なんか早読み終わったな、早いな思う時があるんですけど一人の時は気がつかないんですよね、
うん、
で始まる時の時計を書いておくんですけど、本当にすっごい何遍も同じことを読んで長く感じる時、長く、うん、あのお経を読んでる時とすっごい早いに終わる時があるんですけど、うんうん、こんな間違いをそのまま分からんと言語して、うん、失礼が当たらんのです、
うん、いやだからそういう時はもうしょうがないから、もう次に生かすように次
しょうがないでも言語だったらもうい
やだけど四郎さん最初から またやり直す気持ちはないんでしょ。
どこで間違うとるか
だから次の反省に、
一日内でもポンと飛ぼりと
次の反省に生かすしかないよね。うん、それはありますよね。終わった後なんか嘘をこいて終わったような感じだなっていうことがね、そのありますよね。それとか今私たちはその東の時だけしかしないけども、あの小陰小法尿税総尿税症の十尿税のところも3回目だったのか2回目だったのか、4回やったかなとかいうようなことが再三ありましたよね。
関連文もね、大聖人さんのとこ読んだかなとか、
うん、
短いから何回もやり直すんですけど、半分は
大三人に誰かを飛ばす折りがあるんですけど、だからね、本当さっき言ったようにね、やっぱりふっとね、本当ふっとこの隙間風のようにその心がね、どっかにこの飛んでしまうというか奪われてしまうことがそのあるんですよね。この車の運転でもやっぱりそういうことがそのありますからね。だからもうどんなことにおいてもやっぱりその注意をして、その確認をして、そのやっていくということを大事にしなきゃいけないですよね。ねえ、もう間違ったのをどうしましょうかって相談されても間違った人が直すしかないしょうがないですよそれはねはい、じゃあ頑張ってやりましょう。風邪ひかないようにね。